川崎ショータイム川崎スイッチオン。
12月3日木曜日、123ダーということで、
123
だ
ということでね、今日、はい、はい、ということなんですが、はい、これね、いつもほら、プロサポ情報をくれる玉地さん
に、
玉地さんが朝にね、今日恵子さん、123だの日ですよってくれたんで、早速ご紹介させていただきました。玉地さん聞いてますか？ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
時刻は日本全国で午前
じゃない、午後2時30分、30分じゃない。
今日すごい噛
んでる。はい、大丈夫です。
株もね、ちょっと
大丈夫です
ね。
はい、ちょっと、やり直しましょう。
はい、
さあ、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか？さあ、早いもんです。12月です。
はい、12月ですね。12月。
はい、つい最近までね、なんかこう、夏の格好をしてて、こう、マスク着用も暑くて大変だったっていうような、あんなイメージがあるんですが、今はね、こう、マスクも防寒役でね。
そうですね。
ちょっと暖かくていいですね。
はい。はい、
ということで、注目の街、ここ、武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や、川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでこれから、そして今に迫る弾丸早口、今日も噛みまくってますが、そんなのへっちゃらでお送りするトークバラエティー、あなたの川崎ショータイム、小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日の番組メインパーソナリティはカラオケ大好き、お酒も大好き、小杉のまあどんな人ということで、 DJ 恵子こと武蔵小杉在住笹田恵子です。そして本日のアシスタントパーソナリティは、
はい、私歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。はい、現在も川崎 FM ではこう新型コロナウイルス感染拡大防止のため、スタジオ内の人数制限設けておりまして、はい、悠々 AD としてコピー取ってくれたりね、お水準備してくれたりありがたやということで、はい、ありがとうございます。そしてね、番組も、プロデューサーのシチューさんと、現役大学生、いろいろな世界を勉強したいとね、お手伝いをしてくれている林ゆいなちゃんも見守り隊でいてくれてます。ありがとうございます。さあ、番組コーナーのゲストの方にもすでにスタジオにお払いじゃない、お入りいただいております。やばいな、私。はい、ご紹介いたしましょう。はい、本日のゲスト、地元で長年愛されるスーパーマーケット、大野屋、社長の大野高正さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっきから噛みまくってる私を見て、この番組やばいなと。もうちょっと、いいと思います。はい。そうですね。どんどん突っ込んでもらいたいと思います。うん、さあ、大野屋さんなんですが、大型ショッピングモールがこう多数出て、できている中でも、変わらぬ人気を持つスーパーマーケットなんですね。はい、その人気の秘密は何なのか。こだわりの食材に見せられる、買い物客の心をがっしり捉えているものは何なのか。大野高正さんに、大野屋の魅力たっぷりとお話しいただきたいと思います。大野さん、
はい、
よろしくお願いいたします。よかった。さっきまでね、緊張してないっておっしゃってたんですけれど、私が噛むのを見てとってもなんかびっくりしたような顔をされてたんで、ちょっと惹かれちゃったかなと思ってたんです。大丈夫です。よかったです。はい、NEC レトロケツの55ロケツのコーナーなんですが、本日はお休み。次回は12月17ですね、再来週になります。選手が電話出演を予定しておりますので、どうぞお楽しみに。さあ、皆様からのお便りメッセージもお待ちしております。ゲストの方への質問もお受けしますよね、大野さん。
はい、
何でも答えられということで、はい、ぜひぜひね、質問なんかも、お寄せください。皆様からのお便り、パソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターのリプライ、ハッシュタグなどにカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。Facebook もあるので、そちらでも大丈夫。シチューさんがね、見ててくれてます。さあ、採用された方で住所と本名が記載されている方、小杉スイッチオンの特製ステッカーをプレゼント。先日ね、はい、本当にステッカーが送られてきましたっていうね、はい、お声をいただきました。はい、ということで、特にそんなのいらないしという方は書かなくても大丈夫ですね。
初めて見た方がいかがですかね。私も神
様
言って
た神ですよね。さあ、お便りください。さて、お天気も気になるところです。今日これからの川崎市中原区のお天気、昨日よりはね、5度ぐらい高いんですが、
はい、
朝10時の気温9度、夜22時の予想が11度。昨日のようなね、こう雨の心配いらないとは思うんですが、ちょっと
と空見ると雲が多かったですね。
そうですね、
ここに来るまでね。はい、ということで私うなずいてほしいということで大野さんの顔をじっと見ております。はい、ありがとうございます。うなずいてくれてます。さあ、体感温度はね、ただ皆さんそれぞれ違うので、少しでもね寒いなと感じたらマフラーや携帯用のカイロなどでね調節したいと思います。ね、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎市にすまんあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。
ナイス住まいの情報館スマイルカフェ武蔵小杉は東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様にはもれなく年のプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して皆様のご来店お待ちしています。
検診異常を放置していませんか？元気な人にいつまでも元気でいてもらいたいから、この町に住む皆さんの健康を守りたい。武蔵小杉ハートクリニックは夜8時まで診療。武蔵小杉駅徒歩3分武蔵小杉ハートクリニック。
小杉駅東口目の前フーリアの武蔵小杉店、食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
さあ、今流れた CM の中で DJ 稽古がナレーション入れているの分かりましたでしょうか。後半の CM でも探してみてくださいということで、この CM の最中もね、大野さんがカミカミでしたねってね、なんか一言言ってくださってるんですね。ありがとうございます。
今日ちょっと珍しい回でございます ね。
ありがとうございます。ぜひぜひぜひぜひどんどんこのように参加してください。お願いします。はい、 79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送で、また小杉スイッチのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております、川崎ショータイム小杉スイッチ、うん、本日のお相手は DJ 恵子と笹田恵子と、
はい、歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。
はい、よろしくお願いします。はい、さあ、冒頭でもお伝えしましたが、もう12月
早いですね。
はい、早くも師走です。
はい、
あちらこちらでね、こうなんかあちらこちらでね、じゃないですか、年末に大工が響かないっていう年末になりそうですね。
あ、そうですよね。
なんとなくね、師走だなっていうのがないんですが、年末だなっていうのがないんですが、12月だなと感じること、はい、私はユーキャン新語流行語大賞の大賞とかね、昨日の夜放送の2週連続放送、ね、FNS 歌謡祭を見て、
はい、
ちょっと12月だなと感じましたが、
さあ、ブローネさん、
はい、私はやっぱりイルミネーションですかね。
あー、もう早いですからね。
駅前ですとか、うん、あとは大型ショッピングモールの中ですとか、はい、キラキラしてね、
うん、
ジングルジングルしてる、
ジングルジングルね
のがね、12月だなと思います。
そうですね、ハロウィン終わったらもうクリスマスですよ。
あっという間ですね。もう 10月31日から11月1日の変わり目のところで、皆さんこういろいろ装飾をね、付け替えてるのって見受けられました。
はい、はい、そうですね、ルルお姉さんがこうね、一生懸命ジェスチャーつけながら喋っているのを不思議そうに大野さんが見ているわけなんですが、ゲストの大野さん、
はい、
大野さんは何か12月だなと、
12月、
まあ、もしくは自分の流行語大賞とか、
自分の流行語の方がちょっと難しそうなんで12月っぽさの方でいいですか。
はい、どうぞ。
大体忘年会が多い時期なんで、うん、まあ、その時期毎年だと毎日飲み歩いてるんですけど、
はいはい、
まあ、今年全然ないんです
けど、うん、
でやっぱ家でやっぱ食べる人が増えてるんで、
はい、
お鍋のつゆが売り場からどんどん動いてるなってなってくると、
なるほど、
あ、年末、
さすが頂点の目で答えていただきましたね。
はい、
いやいや、それも兼ねてね、後ほどのトークコーナーはよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ということでね、皆さんはいかがですか。お便りね、ください、お待ちしております。パソコンやスマホからこそ、イスイッチのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターのリプラ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。さあ、ここで、曲を1曲聴いていただきましょう。
はい、
先ほど私 FNS 歌謡祭と言いましたが、昨日ね、聴いてたら松田聖子さんが出てきてね、この曲を歌ったんですよ。聴いてください。はい、瑠璃色の地球。
中喋ってたらもう始まっちゃったということで、はい、松田聖子さんの瑠璃色の地球を聞いてもらいました。さあ続いては武蔵小杉周辺の情報です。武蔵小杉駅に開業した、サードアベニュー武蔵小杉はね、この番組でもただこうご紹介させていただいておりますが、はい、さあ次々と新店舗がオープンしておりまして、12月10日にはイベントスペースとなるサウスパークが、オープンします。このね、様々なアクティビティが行われるように設計されておりまして、街に開かれた公園のようなね、空間としてにぎわいを生かした企業 PR やプロモーション、地域のイベントなど幅広い用途に利用できるということなんですね。そのサウスパークに隣接するフードマーケット。
フードマーケット。
はい、はい、フードマーケットが本日オープンしました。
からです、
ね。ということでね、私もここのね、スタジオに来る間にちょっと立ち寄ってきたんですが、うん、チラシいただきましたね。はい、その気になる店舗、フードマーケットに入っている店舗、9店舗ありますね。
はい。
さあ、9店舗、バババババッと読んでいきますが、焼き鳥日本酒のお店、黒松。イタリアンワインのお店、ヘンドリーかな。なんか、うん、ヘンドリー。そして3番目は、インドカレーでビール。
はい。
小腹減った。C-O-B-A-R-A。小腹減ったって、日本語じゃないのね。面白いね。
おしゃれな
表現ですね。はい。うん。そして、4点目が、ステーキ、クラフトビールのお店、ロイヤルステーキ。うん、そして5番目は、天ぷら焼酎のお店で、銀座カツラ。
銀座カツラ。
はい。で、6店舗目が、パン、焼き菓子、パッパッパッパーン。
パパパパーン。
書いてありました。
そうなお名前ですね。
はい、7番目は、7店舗目、ジェラートとウイスキーのお店、はい、ラ・ジェラティアラかな。
ジェラティアラでしょうね。
ね、そうね、はい、これ面白いのが、うん、ジェラートとウイスキーのお店ってなってんのが面白いんですよね。
そうですね、甘いものとウイスキー
ね。ね、行ってみたいなって感じなんですが。うん、そして8店舗目が、はい、韓国スープと韓国焼酎のお店、うん、キムスープス。
キムスープ。
韓国料理じゃないんだ。韓国スープと韓国焼酎なんですね。うん、
そんな
はい。そして9店舗目がタイ料理とタイリカね。リキュールね。はい。ソイ六本木というお店がね、うんうん、入っていますが、
はい、
いやーでもこれね、お店の名前の前に、何と何ってこう、表してくれてて、
はい、
わかりやすいんですよね。
そうですね。何のお店ってすごくわかりやすいですもんね。
でね、
うん、
これは私に向けた、表記なのかなと思ったのが、はい、お料理と絶対お酒名が。
うんそう今聞いてて思ったのは大体のお店にお酒が入ってるなってさすが DJ 稽古セレクトって思って聞いてたんです
けど DJ 稽古が住んでいる武蔵小杉ねえ大野さん、
はい、
大野さんはお酒好きですか。
お酒まあまあ
まあまあ、まあまあまあ、このサードアベニューは行かれたことあります。
サードアベニューは、うん、酔っ払って迷い込んじゃったことがあって、カフェがなんか突然出てきて美味しいコーヒーをいただきました
ね。大野さん、あえてその酔っ払って迷い込んじゃったっていうところはカットしちゃっても大丈夫だったのに、ありがとうございますの、ノリノリで。いや、でもぜひね、この、本当にいろんなお店がお酒が絶対についてるみたいなんで、ぜひ大野さん、私がもらってきたこのチラシあげますんでね。
ありがとうございます。
どうぞどうぞ。はい、ということで、はい、皆さんも営業時間11時から23時、意外とね、長くやってくれてますね。
ありがたいですね。
はい、今週末もしかしたらね、混雑しそうかなというところなのでね、ぜひね、まあ、ちょっと空いてる時間帯に覗いてみてほしいなというところで、武蔵小杉に、そうですね、はい、武蔵小杉にお越しの際には覗いてみてください。
はい、ぜひ
このコーナーでは、武蔵小杉周辺の情報や、川崎市7区の情報、また小杉からね、アクセスしやすいエリアのお出かけ情報なども紹介しています。
はい、
皆様からの情報もお待ちしております。以上、武蔵小杉周辺情報でした。さあ時刻は14時15分を回りました。次のコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答ということで、ゲストさんにクイズに参加していただくコーナーです、
はい、
本日お答えいただくのはマヨミオ。
マヨミオ。
マヨミオ。はい。地元で長年愛されるスーパーマーケット、大野屋社長の大野高正さんです。よろしくお願いします。
はい。
はい、大野さん。
はい。
丸か、バツか。
はい。
だけ。
はい。
言ってください。
はい、
だけ。言ってください。ということで、ご準備はよろしいでしょうか。
はい、大丈夫
です。はい。それでは、早速行きましょう。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署。 川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の高橋真由です。安心は一手間、声かけ、地域の目、みんなで安全安心な街を作っていきましょう。
真由ちゃん、ありがとうございました。さあ、ルルお姉さん、
はい、
はい、問題をお願いしましょう。大野さん、よろしいでしょうかね。
はい、
はい、お願いします、
は
い、
では問題を読ませていただきます。
はい、
じゃじゃん。全国初の信号機は文字での信号機だった。これは警察の歴史から問題を出しております。さあ、今はね、信号機は青、う
ん、
黄色、
色だもんね。
はい、色で表記されてますけれども、はいはい、初の信号機は文字だった。丸か×か。
文字ってどういうこと？
青とか。
今ね、大野さんの頭の中を、うん、あの、
はい、あ、実況しされてるんですね。文字ってどういうことだろう。
文字ってどういうこと、はい、考えております。
いいんですか。
はい、丸か×か。
丸。
丸
か、はい、大丈夫ですか、
はい、
これ中原警察の方たちも聞いてますよ。
あ、もう、
あ、もう、
あ、自信が終わりなんですね。
もうね、ニヤニヤしながらね、自分大丈夫ですよ。はい、じゃあファイナルアンサーもう一度お願いします。
はい、丸です。
丸、はい、正解は、
お
ー、正解でございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。ちょっとここ補足説明させていただきます、
ね、はい、補足説明です。
もしだったの。
そうのようなんですよ、
はい、はい、
大正8年9月1日、
うん、
上野、
うん、
はい、大正8年、だいぶ前ですね、
はい、
上野の松坂屋十字路において信号機による交通整理を初めて行いました。で、丸い道路標識に似た形で止まれ、進めの文字盤が2つついており、
うん、
木製で警察官がその横に立って手で止まれ、進めってこう赤を上げて青を上げてみたいな感じで、はい、されていたそうなんですよ、
はいはいはいはい、
しかし歩行者が渡っている途中で止まれに変わってしまうと、うん、道路の真ん中で止まるべきなのか分からず戸惑う人が多かったそうです、うん、ちょっと困惑させてしまったみたい
ですね、うん、そうですよね、
うん、
イメージしただけでね、怖いです ね、
そう、うん、止まれって言われてここでって、
ね、うんうんうん、
なってしまうという、まあ、歴史があったそうです、う
ん、
はい、なので信号機は今はね、青、黄色、赤の色で、表現されていますけれども、止まれ、進め、あの、まれと目、あの、送り仮名とかは、あの、大正時代なのでカタカナで書かれた札を上げ下げして、警察官が行っていたそうです。
いわゆる黄色がなかったのね、昔は。
そうですね、赤と青を止まり進めで、
うんうんうん、
はい、
それは危ないわ
ね。
今黄色でもね、進んじゃう人いるから気をつけてほしいですね。
そうですよね、うんうん、という感じですね。そういうようなね、警察の歴史から問題を出させていただきました、はい、見事正解でございます、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
この中原警察署さんにもね、こうご協力をいただいて、はい、このような問題をこう準備していただいてるんですよ、
はい、さすが我々の生活を守ってくれる方々ですね。
はい、
嬉しいな、今私何も言ってなかったのにコメントくださった。いや、ノリのようなさんよ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。回答してくださったのはスーパーマーケット大野屋、大野高政さんでした。ありがとうございました。ルルお姉様、ありがとうございます。以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲスト特コーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。まだ言ってないけど、はい、本日のゲストをご紹介しましょう。大野さん、聞いててくださいね。
はい、
はい、ご紹介させていただきます。
はい、
はい、川崎市中原区の武蔵小杉から発信しているこの小杉スイッチオン。その武蔵小杉で地元住民から愛され続けるスーパーがあります。大型ショッピングモールが多数できている中でも変わらぬ人気を持つスーパーマーケット大野屋。全国から発掘した一味違う個性的な、楽しくて珍しくて旬な食材で、より豊かで楽しい食生活を提案する大野屋商店。その人気の秘密は何なのか。こだわりの食材に魅せられる買い物客の心をがっしりと捉えているものは。本日は地元で長年愛されるスーパーマーケット大野屋の社長、大野
高政さんにお越しいただきました。大野屋の魅力をたっぷりとお話しいただきたいと思います。大野さん、よろしくお願いいたします。改めまして、先ほどから私の無理難題のツッコミにもこうねお答えいただいておりますが、うん、リスナーの皆さんに自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、かな神奈川県当たり前ですけど、
噛んでる。
武蔵小杉で、スーパーマーケット大根屋と、食品のセレクトショップ大根屋商店を、運営しております、大根屋の大野と申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。大野さん、川崎経済新聞の2018年5月23日付の記事に、
はい、
大野さんのお写真載ってましたよ。
あ、そうですか。
あれ、タイっていうような、なんか覚えてないなって顔されてますけれどね。ラジオっていうのは初めてですか？
ラジオ前にも FM 川崎さんのなんかで出させてもらって。
あら、その番組名覚えて
ない。この番組みたいな感じのノリです
。みたいな感じですね。後で調べておきますね。
はい。10年前ぐらいだったと。
そうなんですね。はい、あ、じゃあもう全然だから慣れてらっしゃるんですね。
いや、慣れてないです。
あ、そうです。はい、はい。大野さん、早速なんですが、大野屋がのお話をお伺いしたいんですけれど、
はい、
大野屋創業何年でいらっしゃるんですか？はい、かなりこう古いですよね。
1936年に私の祖父が、はい、食品というよりも当時はあの量り売り、お塩を量って売ったり、はいはい、醤油をこうお客さんが持ってきたボトルに入れたりとか、
はいはい、
そういう商店雑貨屋さんみたいな感じからスタートして、まあ戦後1954年に今のまあセルフサービススタイルのスーパーマーケットみたいな感じにまあ転身して、まあ今日至るような感じなんですけど、
その一番最初にできたのは武蔵小杉ですか？
あ、そうです、ずっと。
あ、そうなんですね。
今ブックランドさんがあったあたりなんですけど。
はいはいはいはい、今の場所ですね。
今の場所のちょっと隣
で。あ、またちょっと違ったんですね。はい、ああ、そう、かなりだから長いですよね。昭和じゃなくて、なんだ、
昭和です。
昭和か。昭和になるのか。昭和1936年。
そうか、
ね。長い、はい、そんなイメージがあるんですけれど、その、先ほどもご紹介の中で、武蔵小杉って、はい、スーパーマーケットとか、はい、ショッピングモールがいっぱいこうできてきましたよね。で、そんな中でもね、この他のスーパーマーケットと比べると、大野屋さんって価格が少し、なんかこう、高めに感じるんですが、それでも固定客がしっかりついてるように見えるんですよね。うん、で、他との差別化のポイント、早速伺いたいんですが、
はい、まあ、高く見えるっていう、まあ、おっしゃられる方結構、うん、まあ、いらっしゃるんですけども、はい、やっぱり同じものを置いてないんで、うん、こだわってる食材にしては安いねっていうようなものをなるべく選ぶようにして全国から商品取り寄せたりしてます。で、お肉とか、例えばお肉とかでしたら、自分は全部その餌も何食べてるかっていうところまで全部把握してるところの商品しか入れてないので、はいはい、まあ安心安全なのかなっていうふうに、そういうのでまあ付加価値で、はい、まあ値段で見ちゃえば、単価で見れば少し上なのかもしれないですけども、あそこまでこだわっててこの値段だったらお値打ちねっていうふうに思ってもらえたらなっていうふうに思ってます。で、
うん、
そういう商品がまあうちにしかないものっていうのがやっぱ多いので、まあ、それでファンになってもらえたらなっていう感じでやってます。
この売り場を拝見すると、やっぱりどこどこの何県のとか書いてある時ありますよね。書いてある、ほとんどが書いてある。
はい、書いて
ます。ですよね。私も何度か、買わせていただいて、やはり味も違うなって思ったのはそこですね。
ありがとうございます。
食べ、はい、まあ、例えば鶏ですとか、牛ですとか、はい、そういった動物たち、まあ食材たちという言い方かな、が、食べてるものまでしっかり調査されてるってことですよね。
そうですね。全部、その、お肉に関しては、牛肉、豚肉、鶏肉は、そこまでしっかり終えてるものを取ってますので、まあ、他のスーパーさんと、まあ、比較するとっていうわけじゃないんですけど、多分そういうのがわからないけど、まあ、よく国産牛とか、国産鶏とか、はい、それってじゃあ、どこの誰が作って、どういう餌食べてるのかって、多分わからない
と思う
んです、誰に聞いても。自分がやっぱりちゃんと体に入れるもんなんで、そこまでその知っておきたいなって。で、お客さんにやっぱり自信を持ってお勧めするには、 まあ、そういうのこの鶏何食べたのって聞かれた時にちゃんと答えられるようにしておきたいなっていうのがあります。
なるほど、余計にちょっと今すぐ買いに行きたくなってきたわけなんですが、あの特に自信を持っている商品あります？
そうですね、大根屋のスーパーの方は、はい、生鮮野菜肉魚が売りです、うん、で魚なんかも漁港ともううちの担当者が、朝連絡し合ってもうこういうのが上がったからって普通市場の人と通してやるんですけど、はいはい、港の全国の方とつながってるんで、うん、こんな見たこともないようなお魚が来たりとか、うん、まあしかも結構値段安いんですよね、そういうの、
はいはい、
なんでそういうのは今お魚ではとちょっと今魚の売り上げが結構伸びてます、
ね、なるほどね、はい、今お話の中で、大野屋商店っていう言葉を、お使いになったので、はい、後から質問させてもらおうかなと思ったことを先に聞いちゃうんですけれど、はい、神奈川県内でいくつかのこう、店舗ある中で、はい、店舗名違いますよね。大野屋商店と大野屋、はい、これ何かブランドで違わせてるんですか？
はい、大野屋は、うん、まあ、いわゆるスーパーマーケットで肉魚野菜、はい、あとその他食品が売ってるお店なんですけども、はい、大野屋商店っていうのはあの駅のテナントで、セレクトショップで生鮮産品はないんですけれども、あの加工食品全国から取り寄せたものを中心に、販売しております。小杉ですとあの東急スクエアさんとか、あと隣の中原の駅ですとビンズ、JR さんのビンズに、出店したりしています。
なるほど、はい、今分かりました。だから小杉って2店舗ありますよね。
あ、そうです。
その、はい、大野屋小杉店と、はい、大野屋商店、武蔵小杉東急スクエア店。
あ、そうです。
それですね。
そういうこと
です。あと、例えば、みなとみらいにもできたのは、大野屋商店。
商店です。
の方だから、セレクトショップ。
あ、そうです。
ガテンが行きました、私。っていうのは、あの、東急スクエア、武蔵小杉のね、東急スクエアの方に伺うと、はい、やっぱりこう、なんだろうな、確かに生鮮よりも、面白いものいっぱいあるんですよ。
はい、ありがとうございます。
あの、調味料とか、はい、あと、ふりかけとは言わないな。はい、なんだろう、パスタのソースとか、うん、そういったものを面白いものを発見できるわけなんですが、はい、なるほど、そういう違いなわけですね。ありがとうございます。で、ちょっと、大野さんの、なんだ、歴史の話に迫っていきたいんですけれど、大野さんの歴史大野さんって、はい、子供の頃から、この仕事に就こうと思って、子供の頃はつかないな。いや、学生の頃。
学生の頃 も考えてなかったんですよね。なんか元々バンドやったり、まあなんかこう、フラフラして
た。フラフラしてた。まあフラフラしててもいい。
で、まあでもなんとなくまあ、大学卒業にかけて何か仕事をしなくちゃいけないなってなってた時に、はい、魚が好きなんですね、その食べる、
はいはい、
で漁師か魚屋さんになりたいなと思ってて、はい、漁師ってまあなかなかちょっと閉鎖的な、はい、ところで入りづらかったんですけど、
はいはい、
最初魚屋さんに就職したんですよ。その
へー、
別にうちのスーパーを継ごうっていう気はなくて、
はい、
でなんとなく魚を、まあ、やってて、まあ、すごい面白いんですよね。魚をさばけるようになって、それが売れて
たりする。はいはいはい、はい、
で。それで、うちのスーパーの方で魚の人員が足んないから、うん、ちょっとクレーパーみたいな感じで。
それがきっかけ？
あ、そうですね。
そして、はい、じゃあ、まあ、魚がきっかけで、もともとはそういう、まあ、食品の商店のようなところには就職していたけれど、はい、まあ、都合とは思わなかった。
あ、そうですね、自分がそういう今のこう代表になるなんて全然考えてもいなかったですし。
どうですか、ついでみて何かご苦労
を、
思い出す。そうですよね、もちろんそうですよね。大野さんがじゃあ代表になられて今何年目ですか？
3年半ですね、ちょうど3年半。
3年半の中で、まあたくさんあるわ苦労ってお話でしたが、はい、一番こうなんか思い出す、あ、これ乗り切ったな、苦労だったなっていうことを教えてください。
そうですね、大野屋商店のスタイルを立ち上げた時は、まあ、試行錯誤でも本当今までスーパーとはまた全然違う、なんでしょう、スタイルだったんで、それはもう大変でしたね。で今こう4店舗あるんですけど、まあ、少しずつなんかこう手探りしながら、 新しい食の取り組みっていうのを今やっていってると思うんですけど、ね、うん、
食の取り組み、はい、それはあの言えないですね。
いや、食のと言いますよ。
あ、言えます。どんな食の。
あ、そうです。だから今自分もこう、まあ周りにスーパーいっぱいあるので、
はい、
まあそこはそれでやっぱりあのみんな人気のある店が密集しているんで、
はい、
まあやっぱ違いをやっぱ出していかなくて、
そうですよね。
の方がやっぱ。から今のスタイルになってると思うんですけど、まあそのためにまあさっき言ったようにこう違いを自分から全国に探しに行ったりしてるんですよね。あの今年はコロナだったんで全然地方少なかったんですけど、はい、もう本当毎週必ずどっか地方行っては商品を探しに来たりとかっていうような感じをもうずっとこの 3,4 年間やってます、
はい、代表の大野さんが足を運んでるんですか？
あ、そうですね。うちのバイヤーももちろんいるんですけど、
はい、
やっぱ自分が好きなものがやっぱ売れたい店にしたいなっていうのがあるんで、
はいはい、
まあ出しゃばってはいけないですけど、まあバイヤーバイヤーで動いてるんですけど、自分は自分でやっぱりこう全国各地で見聞きじゃないですけど、まあいいものを探してきて、まあうちの店を置いてお客さんに買ってもらって喜んでもらいたいなっていうふうに思ってます、ね。
その見つけに行く取っかかりっていうか何かでこう探して、あ、ここいいなとか噂で聞きつけて。
噂が多いですね。噂とあとこう来てくださいみたいな、なんかこんなのあるんですけどみたいな。
実際にでも行ってみて、
はい、
あ、やっぱりちょっと違うなっていうことももちろん多々
あります。いっぱいありますとか。やっぱ、そうですね。で、いいなと思っても、じゃあそれ売れるかと思ったらやっぱ全然売れなかったこともありますし。
それは、一旦仕入れてみて、はい、チャレンジしてみた結果。
そうですね。
なるほど、まあ。で、まあそういったご苦労もある中で、それを乗り越えられたのはなんでなのかなって考えたことあります。まあもちろん仕入れ先を変えていけばいいやって話なのかもしれないんですが、こうだって足運んでって一回仕入れてみて、で、あ、売れなかったっていうのはそんな、ね、一つや二つじゃないと思うんで、ね、もしかして何十件？
いや、もっと何
百だと思います。それでもこう挫折せず、やっぱり自分の足で探しに行ったっていうのはなんでなんですか？
やっぱまたなんだろう、せっかく地方行くといいものっていっぱいあるんですよね。知らなかったものが、まだ自分もこれだけいろんなとこ行っても新しいものとか知らなかったものがどんどん出てくるん でそういうのをまあ見つけるって食べたりすると、まあ自分の中のそれがもうやりがいみたいなもんなんですよ。そのなんでやっぱりお客さんにそのいいものを知ってもらって、あ、オネアに行けばこういうものがあるんだとか、そういうふうに思ってもらえるために、まあ、やり続けなくちゃいけないことなんだなって思ってます。
ちょっと聞き入っちゃったんですけど、私、言葉が出てこなくなっちゃったんですけど、ルルお姉さん、
はい、
大野屋さん、うん、こういうお話伺ってるともうすぐにでも商品見に行きたくなりますよね。
見に行きたくなりますね。最寄り駅にもあるんですよ、うん、大野屋商店、
はいはいはいはい、はい、
そこでね、あ、これなんか見たことないけど美味しそうって言ってちょっとしたお菓子ですとか、うん、そういったものも大野さんが足を運んでいろんなところから探してきてっていう、はい、なんて言うんですか、あとは使命感っていうんですかね。
そうですよね。私、東急スクエア店に置いてあった、はいはい、玉ねぎスープっていう乾燥なんていうの、あの乾物みたいな、はい、あれ大好きなんですけど、あれも大野さん探してきて、
あれもそうですね。最初神戸で行って、そのあ、玉ねぎ作ってる人なんですね、もともとは
書いてありました、うん、売り場に、
ね、でそっからで見た目あんまダサいじゃないですか。
ダサい。まあまあ、シンプルなね。まあまあまあ。かわいいって感じではないですね、パッケージがね。
売れっかなって思ったんですけど、まあでも、お得だし、まあ結構売れっかなと思った。まあ、すごい、ものすごい量売れてます。
いや、あれは美味しかったです。皆さんに配っちゃった。
あ、そういう人が多いです。ちょっと、ね、なんか、プレゼントとか、うん、こういうスタジオとか。
そうですよね。
ハマったんだな。
ああ、はい、そう、個装になってるのが、ね、たくさんこう、はいはい、オーパックみたいになってて、
そう、
皆さんにこうすぐ配っちゃったんですけど、うん、今私びっくりしたのが、その玉ねぎスープって私が言っただけで、それはですね、はい、玉ねぎでですねとか、
ね、
どこどこに行ってですね
っていう、
もしかして大野さんは全商品入れちゃうんですか？
全部はやっぱちょっと いっぱいあるんで、あれなんですけど、うん、でもまあちょっとこだわってそうだなっていうところは絡んでる可能性が高いんで、
すごい、いやちょっと私本当に今びっくりしているんですが、じゃあ今度は苦労の話先ほど伺ったんですけれど、はい、嬉しいことっていうのは、まあ先ほどから、うん、お話しされてるように、うん、皆さんの消費者さんのというかもうお客さんの顔をイメージして嬉しい顔を見たいからっていうところなんですか、うん、何かあります？嬉しい、
やっぱりお客さん買ってもらって、うん、その家で食べてもらって美味しいって思ってもらえることを想像しながらいつもやってます、
うん、
でスーパーだと、まあ、1日1000人2000人ってお客さん来るんですけど、
はい、
まあ、会社全体でまあ、6000人とか来ると思うんですけど、
はい、
その裏にやっぱり家族の人がいて、でこうみんな食べて、まあ、お値段で買ってきたこれ美味しかったねっていうのを妄想してます、いつも。じゃないとやってらんないよじゃないけど、それがもう本当生きがいっていうか、
はあ、
ちょっと変な感じです
ね。いやーすごいなって思いました、うん、3年半代表になられて、
代表になってはそうですね、はい、
うん、その前のお魚好きでお魚の方の商店、
お魚、はい、水産会社、
水産会社の時も、はい、もうその時からそういうことを考えていらっしゃった。
そうですね、その時は、まあ、デパ地下の水産売り場で、魚売り場で働いて、こう対面販売で今日こんなの入ったよみたいな、こう常連のお客さんとかと話してて、やっぱ昨日買ったあれ美味しかったよとかって言われるのがやっぱすごい自分の快感っていうか、もそれでまた来てもらえるっていうのが楽しかったんで、
はい、
まあ、それはもう本当今になってすごい役立つ、もうそのままですよね、変わらずに今来れてるなって思います、はい、そう思うと。
今のお話の中で対面でお客様から嬉しい言葉をもらうとっておっしゃってたんですが、うん、はい、あれですね、現場にいらっしゃった方が嬉しい感じですか？
いや本当は立ちたいですけど、でもうちの店長たちも一生懸命やってくれてるんで、うんうん、まあ、そこは多分店長も同じように喜びになってやってくれてんじゃないかなと思うんですよ、
ね、うーん、いやーすごいいい話を伺っておりますが、うん、今後ねどんなお店にしていきたいとかあります？まあもう今で十分だと思うんですけれど、
いやでももっと、まあお客さんから美味しいの数がいいねじゃないですけど、美味しいね美味しいっていうのがもうとにかくどんどん増えていくことしか考えてないので、うん、まあでも、どんな、
どんな店舗を大きくしたいとは特に思ってらっしゃらない、
は
い、
あ、自分は今のお店今4店舗と、
はい、
あのセレクトショップ4店舗あるんですけども、はい、まあ、それぐらいがこう自分の能力的にはこう一番やっててやりやすい感じなんで、どんどんお店増やそうっていうふうには思ってないです。
お店増やしちゃったら増やしちゃったでご自身が目が行き届かなくなってしまうかもしれない、
は
い、
それが嫌なんですよね。なんで今ぐらいだったらなんとかこう、まあ、ある程度見えてるんで、うん、全然知らないお店になっちゃっても嫌だなって思います。
なるほどね、はい、え、いや大野さんがそこまでされたら逆にねスタッフの方たちがいやこんな代表についていくのつらいわとかないの？ないのとか言ったらいや完璧すぎるとね上の方が、ね、そこについていくのってこう大変に
全然完璧じゃないです、
ね、完璧に見えますよね。いやいやいや、今までの話聞いてね、
私はもう玉ねぎ、
会社ではそ全然もうなんか、バカにされてます
なるほどそういうところでご自身を謙遜して、あれですね、従業員の方たちには、
うん、
そこまで完璧さを見せてないんですね。
完璧じゃないです
もん。言えないですよね、ご自身ではね。いや、でも今思いました。うん、素敵と思いました。
親しみやすさをね、出すと言いました。
うん、はい。うん、いやすごいなと思いましたというか本当に何も言葉出てこないんですが、まあ、武蔵小杉の番組で武蔵小杉に初めてその商店が創業されたっていうこと、はい、作られたっていうことで、この武蔵小杉のね町をこう、うん、どのようにしていきたいとかあります？自分の商店だけじゃなくって、うん、 まあ、いろんなスーパーマーケットができてきてて、飲食店もいっぱい増えてきていて、うん、で人の流れも変わってきて、うん、で以前 の、 その大野さん武蔵小杉に住んでらっしゃったんですよね。
はい、
でその頃とは全く違う武蔵小杉だと思うんですよ。はいはい、この武蔵小杉の街どのようにしたいとかあります？
まあ、昔が本当多分我々の世代の人は小杉がこんなんなんて誰しも思ってなかったんですよ、ね。結果でもこうなった中で、はい、新しい人がどんどん入ってきて、うん、まあ、いろんなテレビとかメディアでも注目される場所になって、はいはい、もう本当信じられないかったけど、まあ、現実にある中で、はい、まあ、新旧の融合じゃないですけど、はい、どっちかっていうとうちの小杉のあたりって昔がまだ残ってるあたりで、はい、豊洲線またいで向こうはもう綺麗なこう開かれた、はい、世界だと思うんですけど、
ちょっと高層マンションが立ち始めてます ね、 すね、はい、
なんですけど、まだとはいえうちのお客さんはまだ地元の人が多いんですね、どちらかというと、はいはい、でもまあ少しずつこうマンションに住まれている方とかも来られて、うちの面白さを知ってもらったりとかしてて、で地元でやってる飲食店なんかも新しいお店どんどん出てきてるんですけど、古いお店も結構いい店あったりするんですよ。そういうのをこうなんかもっとこう残しつつ新しいものも入りつつ融合っていうのがテーマなんじゃないかなと思ってます。
ありがとうございます、ね、私小杉に住んで11年目で、はい、まさに新しく建ち始めた方のマンションに住んでいるんですが、うん、今大野さん以前からのお客さん、はい、昔地元の方たちっておっしゃったんですけど、はい、お客さんはうちのマンションからもいっぱい行ってますよ、横須賀線沿いなんですけどね、はい、家がなんでもっと近い某伊藤なんとかさんとかね、あるわけですよ。
デリード
なんとかさんとかあるわけですよ。なんだけど、グランツリーまたいで向こうまで行きますからね。
ありがたい
です。いや、本当に信号待ちしてて、どこまでお買い物をグランツリーとか、いやいや、大野屋さんよ。あっちまで行くんだって感じですね。いやでもありがとうございます。さあちょっと話変わっちゃうんですが、はい、小杉から発信している番組なので、その武蔵小杉をどのような街にしたいですかっていうのもお伺いしまして、大野さん自身ご自身で武蔵小杉で何か気になるお店とか、うん、こういったお店にこうぜひリスナーの方に小杉に来たらここいいよっていうお店あります？お店でも場所でもいいですか？
いですね、
人でもいいです、うん、この人に会ってみたらいいよ、
はい、人はちょっと
ね、
うちの弟がラーメン屋やってるんですけど、
お出ました
ラーメン屋さん、
フロンターレのラーメン屋って多分みんなこの地元人は多分知ってるのかもしれないけど、
はい、まあ、言っちゃってください、お店の名前まで。
夢話っていうお店で弟が働いてまして、
はい、
まあ、なんか一生懸命やってるって、でも自分の1年くらい会ってないんです。
あら、
そうなんですか？この前テレビでなんか NHK かなんかでフロンターレ優勝してなんかイエーってやってるので、
はいはい、イエーってやってました。
写真見ました。
夢番地の店長が
頑張ってるなって思って、
はいはい、夢番地のねご紹介がありましたが、はい、他に何かありますか？
あとさっきその迷い込んだサウザーアビニューの中にコンテっていうカフェだったのかな。コンテって
ダンテ
だ。ダンテ。
ダンテ。私もよくね、ダノンって間違えちゃうんですけどね。ダですよ、ダ。
ダ。
ダ。
ダンテ。ダンテ。
行かれました？
行って、
はい、
ちょっと酔っ払ってたんですけど、
さっきから酔っ払ってた
んで、コーヒー飲んだら、ちょっと、いいコーヒーだなーって、その酔ってても分かって、はい、それから、まあ、シラフでもちょこちょこ
行かれます。もうね、うちのプロデューサーのね、シチューさんがね、はい、大好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
しょっちゅう行ってますよ。
いや、びっくりしちゃいました。
そう。
いつか。分かりづらいんだ
よ。そうなんですよね。ちょっとね、人の道、歩く道がね、ちょっと違うかなっていうところなんですが、まあ、うん、今日、そのサードアベニューに、フードマーケットもできたことですし、はい、また人の波がね、もしかしてダンテさんの前を通るかもしれませんしね。うんうん、はい。ダンテさんのご紹介もありました。ありがとうございます。
今の情報なんですけど、うん、育てて聞いてらしてるシチューさんが、うん、ずっとなんか夕飯地さんと大野さんの関係をずっと気にしてたんですよって情報があって、
はい、
なんか
仲悪いわけじゃないです
なんかすごい声が似てらっしゃるなって思ってらっしゃるそうで、
母親に電話してもわからないみたいな、
は
い、
あ、そんなにそっくりなんですか、は
い、どっちって言われてもどっちだと思うみたいな
ぜひいつかは夢番地の店長として立ってていただきたいですね
今日はどっちでしょうみたいな、
そんな感じでね、うんうん、
ね、そんな情報も
いただきました。はい、ありがとうございます。さあ、夢番地ね、皆さんもぜひ行ってみてください。はい、ということでね、時間があっという間に過ぎてしまったわけなんですが、はい、いかがですか？なんか早かったでしょ？
あ、早かった。
いや、私もっと本当にいろんなことを伺いたかった。特に、大野屋さんの商店のこともそうなんですが、大野さんのなんかこう、生き方っていうか、生き様というか、なんかそういうかを、なんかいっぱいもっともっと伺いたかったな。
はい。お下げできた方です。
そうですね。はい。ありがとうございます。さあ、最後になりますが、大野さん。
はい。
何か告知があればお願いします。あ、
ちょうど明日からなんですけども、うちの、まあ、1936年の12月に創業したんですけれども、はいはい、創業セールがちょうど明日から始まります。で、明日は、牛肉が半額なんです。もう年に1回しかやらないんですけど、
年に1回、
はい、で、ただお店めちゃくちゃ混むんで、はい、朝と夕方はできれば避けて、
なるほど、
入場制限も確実にしちゃうんで、
はい、
避けて来ていただけたらなと思います。
わかりました、
はい。いっぱいお肉は仕入れてるんで大丈夫だと思います。
はい。はい、行きます。ということで、ありがとうございます。さあ、たくさんね、楽しいお話、いろんなお話をお伺いしましたが、あっという間のね、ゲストトークコーナー20何分、ご用意させていただいたんですが、本当にあっという間でした。はい、小野さん、
どうも。
ありがとうございます。
じゃあこそありがとうございます。はい、
本日のゲスト、地元で長年愛されるスーパーマーケット大野屋社長大野高正さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
以上、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでした。さあ、ここで1曲お送りします。ルル姉さんからのリクエストですね。
はい、はい、そうですね、
お願いします。
はい、12月も入りまして、冒頭の方でね、12月を感じることなんですかみたいな、ね、うん、話がありましたけれども、はい、クリスマスがもうすぐ近づいてまいります。
はい、
ですので、この曲、竹内まりやさんより素敵なホリデーをお届けいたします。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタや筋肉注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
はい、CM でピアノの演奏でこう CM が流れるの皆さん気づきました？初めてなんですよ。
素敵なね、
私どもの番組では
ピアノの演奏、
これね、ジェクトさんの社長様がね、はい、弾いてらっしゃるんですよ、じきじきに。素敵ですね。はい、来週もぜひもうね、耳を立てて聞いてみていただきたいと思います。
はい、
さあ、次のコーナーです。一分防災のコーナーですね。
はい。
はい。では、ルローネさん、お願いします。
はい。一分防災をお届けします。はい。はい、私、先日ね、ちょっと、大野屋さんではないんですけれども、ね、ちょっとね、恐縮なんですが、スーパーで買い物をしているときに、川崎市消防局の、はい、放火防止対策のポスターを見つけまして、
はい、
これいいかなと思ったんですけど、まあ、防災というより防犯の内容なんですが、
はいはい、はい、お伝えしてください。
はい、放火対策にもね、なりますので、お伝えしたいと思います。はいはい、放火されない、させない、拡大させない環境にと書いてあり、放火対策が5つあったのでご紹介します。
はい、
1つが、車庫物置は必ず鍵をかけましょう。
おおおお、
はい、2つ目は、ね、うん、声を掛け合って、地域で協力体制を作る。
確かに。
地域でみんなも守りましょうね。うん、
はい。
で、三つ目が、家の周りを街灯なので明るくする。
ああ。
明るくするとね、悪い人たちも夜さできないですからね。
確かに真っ暗だとね、火つけに来ちゃいますからね。
うん、そうですね。うん、で、四つ目は、ゴミは決められた収集日の朝に出す。
置いてあると、ゴミに火つけられちゃうんだ。
そうそう。で、しかも、
朝じゃなくて前日の夜にね出す方もいるかと思うんですけど、うん、夜に置いてあるとね火がつけやすいので。
なるほど。
朝にお願いします。
はい。
そして5つ目は家の周りに燃えやすいものを放置しない。あ、
それね、一番 ね
一番大事なことですね。はい、うん、はい。家の周りに燃えやすいものを置かないですとか、ゴミ出しはこまめになど、はい、火災など災害時の被害を抑えることにもなりますので、はい、防犯対策そして防災、うん、どちらも意識していきましょうという1分防災でございます、
は
い。
あ、大野屋さんではないけれどスーパーマーケット
からね、恐縮ですけれども、
はい、はい、ご紹介させていただきました。ありがとうございます。はい、災害時におけるね、ラジオの役割、重要性を知っていただこうとね、そんな思いでこちらのコーナー発信しております。今日の1分防災でした。さあ、毎週木曜日生放送でお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン。番組ホームページでも過去放送も聞けます。時には早口で聞き取れなかったかもしれませんが、あとね何回も噛んじゃったりして ね大変なんですけれど、はい、あと少しとなってしまいました、はい、いただいているお便りをご紹介したいと思います。
はい、
ルロお姉さん、
はい、
お願いします。
はい、かしこまりました。はい、ですね、今日は4通ほどいただいておりまして、
はい、ありがとうございます。はい、
先週いただいたお手紙ちょっと2通今日ここでねご紹介させてください、はい、うん。え、1通目が R 佐藤さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
川崎フロンターレ優勝決めましたね。それに負けないくらいの熱々の楽しい放送を聞いてます。応援してますとのことです。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
そしてもう1通はあけみさん、
はい、
あけみさんもね毎週
ありがとうございます。
小杉スイッチャーの皆さん、こんにちは。今日も生放送お疲れ様です。はい、ありがとうございます。今日は仕事で聞けませんが、名古屋から応援してます、
ね、あけみさんは先週か、
ね、
名古屋から来てくださったんですよ。リスナーさんが
来てくださったんですよ。
はい、はい、ありがとうございます、ね、
先週は初めて小杉スイッチャーの皆様にお会いできて嬉しかったです、うん、とのことも書いています、はい、ありがとうございます。はい、そして、はい、玉木さんからです。
玉木さん、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。
けいこさん、しちゅうさん、ゆうゆうるりょうねえさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。今年も残り一月となってしまいました。何も変わらないけど、スーパーの大野屋さん、玉区にもありますが、うちからはちょっと離れていて、自分は馴染みが薄いんですよね。最近は朝も早いし、夜も遅いので、スーパー自体行ってないです、とのことですが、ぜひ玉地さん、行ってみてください、
ね。大野屋さんに夜中までやっててくださいっていうね、お便りでもよかったですよ。ね、
そちらでもよかったですよ。
はい、24時間で、みたいなね。
はい。はい、玉地さん、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
そしてもう一つ、ラッキー、千代田さんでしょうか。はい、
ありがとうございます。
小杉スイッチオンの皆さん、こんにちは。うん、毎週の放送を時々聞いているリスナーです。情報バラエティ番組として楽しく聞いていますが、1時間はあっという間。ちょっと買い物に行って戻っていたらもう次の番組になっちゃいます。
そんな長く買い物ちゃって、
3時間くらい聞いてたいな、伸ばしてくれませんか。3時間ですって。
はい、ね、あのプロデューサーのシチューさんに相談します。
はい、相談してみましょう。そして、最後、うん、まあ、最後から2つ目かな。はい、先週、舞台をされているひとみさんがね、
う
ん、ゲストにいらっしゃっていたんですけれども、
ね、はい、ありがとうございます。
嬉しい情報で、うん、先週ラジオでこう舞台やりますよってお知らせしたら、はい、その後前回あの全部の回、
はいはい、
完売されたそうです。
素晴らしいです ね、はい、ひとみさんのねお話が素敵だったからです ね、
ですね、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
さあ最後に江戸町さんからのフロンターレ情報をお届けします、はい、今週末の土曜日アウェイ清水スーパルス戦、うん、はい、 IAIスタジアムでしたっけ、うん、
はい、
で14時キックオフですとのことです、うん、今回はウェイ戦なので川崎 FM の放送がありませんので、うん、インターネット配信での応援よろしくお願いします。残り4試合と天皇杯両方とも勝っていきましょう、はい、とのことです。
はい、
玉地さん、お知らせありがとうございます、
はい、いつもね玉地さんありがとうございます。フロンターレ情報ね、いつも玉地さんこう来てくださって喋っていただくか、うん、こうやって情報くださってますね。
そうです
、はい、ありがとうございま す。川崎ショータイムこそスイッチオン、あっという間に58分でしたが、58分です、
はい
はい、いかがでしたでしょうか。大野さん、
はい、
はい、最後になりますがいかがでしたか。
いや、もう楽しい、あっという間の
1週間、あっという間
の、聞かないとダメだなって。
ありがとうございます。いや、大野さん、先ほども CM 中にお伺いしましたが、リフレッシュ方法は何ですか。
お酒です。
お酒、恵子さんと
お
話が合いますね。
じゃあぜひ今度、あのサードアビニューでお酒でもよろしくお願いします。はい、本日のゲスト、地元で長年愛されるスーパーマーケット大野屋の社長、大野高正さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
本日もお忙しい中たくさんのメールをいただき、また最後までねお聞きいただきありがとうございました、はい、さあここまでのお相手は小杉在住の DJ 恵子こと笹田恵子と、
はい、歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんでした。
はい、そしてね、スタジオ内がね人数制限があるので、外でねみんな見守り隊で手振ってくれてました、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ来週のメインパーソナリティは、
はい、私ルルお姉さんが担当させていただきます、は
い
は
い、頑張ってほしいと思います。はい、来週お楽しみにしてください、はい、この番組は各社の提供でお送りしました。さあそれではスタジオ内のねこの3人で皆さんにさようならを伝えたいと思います。大野さんよろしくお願いしますよ、
はいはい、
せーの
さようなら。
ニヤニヤしてるけど大野さん